聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第52章7節から12節。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る主がシオンに帰られるのを、歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。立ち去れ、立ち去れ、そこを出よ。汚れた者に触れるな。その中から出て身を清めよ。主の祭具を担う者よ。しかし急いで出る必要はない。逃げ去ることもない。あなたたちの先を進むのは主である。しんがりを守るのもイスラエルの神だから。新約聖書マタイによる福音書第10章5節から15節。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい暑さがようやく和らぎ、9月最後の主の日となりました。健康を支えられ、この礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。この礼拝の真ん中に聖霊なる神様が臨んでくださり、御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちがあなたを見上げることなく、自分の思いや願いばかりを見つめて歩んでいる罪に気づかされ、悔い改めてあなたの方に向きを変えて、あなたと共に生きるものとなることができますように導いてください。この9月、私たちの教会は創立150周年を迎えました。さまざまな困難と試練があり、罪と弱さによって見栄えを汚してしまうようなこともあった歩みですが、あなたが憐れみと許しをもってその歴史を導いてくださり、今日に至らせてくださったことを心から感謝いたします。そして今、あなたは私たちをこの教会へと招き、 あなたを礼拝し、御業に仕えるものとしてくださっています。151年目を歩み出した私たちが、あなたの恵みに感謝を持ってお応えし、主イエスキリストによる救いの福音を力強く述べ伝えていくことができますように。150周年を記念する行事や計画はこれからも続きます。その一つ一つを御心にかなったものとして行うことができますように、その準備に当たっている者たちを顧み豊かに用いてください。そして迎える10月には秋の伝道礼拝を行います。そこに向けて祈りを集め、一人が一人を礼拝へと誘ってくる伝道の機会とすることができますように。先週は一人の姉妹が天に召されました。苦しみの多い人生を歩んでこられましたが、あなたを信じる信仰によって慰めを与えられ、晩年この教会の一員として喜びを持って礼拝を守り、主にある交わりを与えられたことを感謝いたします。今姉妹が地上の人生のすべての苦しみ悲しみから解き放たれて、あなたのもとで憩いを与えられていることを信じます。ご家族と親しかった者たちに、あなたが慰めを豊かに与えてください。今病気の苦しみの中にいる人、怪我をしている人、高齢となって弱り衰えを感じている人たちに、癒しと慰め平安を与えてください。家族の看病や介護のために祈り労している人々を力づけてください。また家族を失った悲しみの中にいる者たちに、あなたが慰めと支えとを与えてくださいますように。いろいろな苦しみ悲しみの中にいる者、人間関係の破れに苦しんでいる者、不安や孤独を覚えている者に、あなたが寄り添ってくださり、慰めと力づけを与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。秋の歩みを導き、クリスマスに向けて良い備えをしていくことができますように。今日初めてこの礼拝に来られた方、またキリスト教学校からの推薦紹介を受けて来られた方々を、あなたが恵みによって迎え入れ、あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ歩むことの喜び幸いを示してくださいますように。また今信仰を求めて、あなたとの出会いを求めて礼拝に集っている弓道中の方々を導いてくださり、信仰の告白洗礼の志を与えていってください。あなたの御名によって建てられ、信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つを祝福し、そこで学ぶ学生たち生徒たちが聖書と出会い、礼拝を体験することによって、あなたとのさらに深い出会いを求めていく思いを与えられていきますように導いてください。主よ、昨日は東京神学大学において日本伝道を担う青年の集いが行われました。集った青年たちを豊かに祝福してください。そして人生を教会と伝道のために捧げる伝道献身者が新たに起こされていきますように、伝道者の養成にあたっている東京神学大学を祝し、あなたが選び召し出してくださった者たちがあなたによって派遣される日に向けて良い備えをしていくことができますように、私たちの教会から献身し最終学年後期を歩んでいる佐藤純新学生は、本日天皇大伝道所において説教奉仕をしています。その礼拝をあなたが祝福し、御言葉が力強く語られ、救いの御業が前進していきますように。また本日は私どもの教会の兄弟が浦賀教会において総額の奉仕をしています。浦賀教会をはじめ神奈川連合長老会の諸教会の礼拝を豊かに導いてください。能登半島において地震の被害を受けた人々が この度の大雨によってまた新たな被害を受けています。度重なる災害に襲われた人々にどうぞあなたの慰めと支えとを与えてください。その生活の再建のために全国からの支援が寄せられていきますように。そしてその地で礼拝を守っている主の教会を力づけてください。私たちがこの地域と教会のことを覚えて祈り支え続けていくことができますように。また今世界のいくつかの地域で激しい戦争が続いています。報復が報復を呼び、特にパレスチナにおいてますます戦いが拡大していこうともしています。戦火の中に置かれている人々をお守りください。悲惨で無益な戦争を一日も早くやめ、平和共存へと方向転換をすることができますように。政治の責任を負っている人々を導いてください。この国においても首相が変わろうとしています。どうぞこの国の政治を導いてくださり、人々の生活が支えられ平和を実現していく国となっていくことができますように導いてください。私たちが多くの暗い出来事の中でも希望を失うことなく、人々のために常に取りなし祈っていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主イエスキリストに12人の弟子たちがいたことはよく知られています。聖書の下で教えを聞き従ってきていた人はもっとたくさんいたのですが、主はその中から12人を特別に選び出されたのでした。前回マタイによる福音書を読んだ9月1日の礼拝において、その12人が選ばれたところを読みました。10章の1節から5節です。12人の名前がそこに並べられていました。この12人は何のために選ばれたのでしょうか。10章1節には、彼らに汚れた霊に対する権能をお授けになった、汚れた霊を追い出しあらゆる病気や患いを癒すためであったとありました。そして本日の箇所の冒頭5節に、イエスはこの12人を派遣するにあたりとあります。汚れた霊を追い出しあらゆる病気や患いを癒すという特別な力を与えられて、派遣されるために彼らは選ばれたのです。2節には彼らのことが十二使徒と呼ばれています。使徒っていうのは使わされたものという意味です。で、本日の箇所はその十二使徒を派遣するにあたっての主イエスの教えです。彼ら十二人が使わされていた先々で何をしたらよいのか、またどういうことに注意すべきかが語られているのです。何をしたらよいのかは7節8節に語られています。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし悪霊を追い払いなさい。天の国は近づいたと告げ知らせ、その印として汚れた霊を追い出しあらゆる病気や患いを癒すために彼らは使わされたのです。病人を癒し死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし悪霊を追い払う、それはどの一つをとっても驚くべきことです。こんな力を与えられて派遣された人たちはすごいなと思うわけですが、しかしここに語られていることはすべて主イエス・キリストご自身がしておられたことです。天の国は近づいた、それは4章の17節で主イエスが伝道を始めたときに最初にお語りになったことでした。 主イエスは天の国、つまり神のご支配の到来を告げ知らせておられた。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病の人を清め、悪霊を追い出すというのも、すべて天の国は近づいたことの印として主イエスがなさっていた御業です。つまり十二使徒は主イエスご自身がなさっていたことを行うための力を与えられたのです。でそれによって九章三十六節に語られていた群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたという主イエスの深い憐れみの御心が実現していったんです。彼らは主イエスの憐れみの御心が人々の間で具体的に行われていくための働き手として使わされたのです。で、主イエスによってそのように選ばれ使わされたのはこの12人だけなのでしょうか。使徒と呼ばれているのは確かにこの12人と、後に建てられたパウロまでです。その後の教会の指導者たちのことは使徒とは言いません。しかし主イエスが12人を選んで派遣なさったことは後の教会の人々と、つまり私たちと決して無関係な話ではありません。そもそも彼らの数が12人だったっていうことが象徴的な意味を持っています。12っていうのはイスラエルの民の部族の数です。アブラハムの孫であるヤコブが主なる神からイスラエルという名前を与えられる。で、その息子あるいは孫たち12人から神の民イスラエルの12の部族が起こりました。12人が選ばれ派遣されたことはこのことと重ねられています。つまりこの12人から新しいイスラエル、新しい神の民が、つまり教会が生まれていったのです。彼ら12人は教会の先頭に立っているのです。新しいイスラエルである教会は民族としてではなくて天の国は近づいたという福音を信じ、その天の国をもたらした主イエス・キリストを救い主と信じる者たちによって築かれていきます。そしてその教会に連なる者たちが最初の12人に続いて使わされていって福音を述べ伝えていったことによって全世界へと広がっていったのです。ですから主イエスによって選ばれて派遣されたのは12人の使徒たちだけではありません。使徒たちが述べ伝えた福音を信じ新しい神の民である教会に連なって生きている者たちは彼らと同じ使命を与えられているのです。つまり私たちも主イエスによって使わされていくのです。で、そのことは別の角度からも確認することができます。このマタイ福音書において本日の10章5節にイエスはこの12人を派遣するにあたりとありますが、その後を読んでいっても派遣された12人がどうしたということは全く語られていません。これがマルコやルカ福音書においては派遣された弟子たちが主イエスのもとに帰ってきて自分たちのしたことを報告したというようなことが語られているのですが、マタイにはそれが全くありません。つまりマタイはこの12人が派遣されて何をしたかではなくて、この福音書を読んでいる教会の人々に、つまり私たちに、あなた方もこの12人と同じように主イエスによって選ばれ主イエスの救いの御業を担う収穫のための働き手として派遣されていくのだということを語ろうとしているのです。 派遣された者たちが何をするか、それは彼らではなくて私たちの問題なんです。でその私たちがどのように歩んだらよいのかをマタイはここに語っているんです。ですからここでの主イエスの教えは12人の弟子たちに対してというよりもむしろ私たちに対する教えなのです。でそれは大変だと私たちは思わずにはおれません。主イエスご自身がなさっていたことを行うために派遣されるなんて自分にはそんなことはとてもできないと思います。しかしそこで私たちは8節の終わりの言葉をよく味わう必要があります。そこにはただで受けたのだからただで与えなさいとあります。弟子たちがそして私たちが派遣されてしていく技はただで受けたことをただで与えることなのです。12人は汚れた霊を従われせるほどの権能を主イエスから与えられました。しかしその力はただで与えられたものだったのです。ただでっていうのは、贈り物として恵みとしてという意味です。厳しい審査に合格することによってではなくて純粋な贈り物として彼らは主イエスご自身の語っていたことを語りなさっていた技を行う力を与えられた。つまり彼ら12人が主イエスから使命を与えられて使わされたのは彼らが特別に優れた力や能力を持っていたからではありません。立派な人間だったからでもありません。私にはこんな力があります、こんなことができますと言えるものは何もないのに、ただ神の恵みによって彼らは選ばれ派遣されたのです。そしてただ恵みによって与えられたものを人々にもただで何の資格もふさわしさも求めることなしに与えていったのです。そのようなあり方を具体的に示しているのが9節10節です。袋の中に、帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。弟子たちを派遣するにあたって主イエスは何も持っていくなと言っておられます。金貨も銀貨も銅貨もつまりお金は一切持っていくな、袋や2枚の下着や履物や靴杖という旅の最低限の必需品すらも持っていくなとおっしゃるんです。なぜでしょうか。働く者が食べ物を受けるのは当然であるというのがその理由です。つまり使わされた働き手には必ず必要なものが与えられるのです。誰がそれを与えてくれるのでしょうか。それは主イエスを通して彼らをお使わしになった父なる神です。この福音書の6章31節以下で主イエスはだから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな、それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるとおっしゃいました。この父なる神の御心を信じて神が必要なものをすべて与えてくださることに信頼してその御手に身を委ねる、与えられた使命を果たしていく、それが何の蓄えも用意もなく派遣されていく弟子たちの在り方なのです。 それはまさに神がただで恵みによって与えてくださるものによって生かされていくということです。主イエスによって使わされる弟子たちは、信仰者は厳しい資格審査をクリアして得た自分の能力により頼んでいけるのではなくて、ただ神が恵みによって与えてくださるものに支えられて生かされて、そして神が与えてくださる力によって使命を果たしていくのです。その使命というのは主イエスご自身の憐れみの御業を人々の間で具体的に行っていくことです。そのためには自分の力とかふさわしさなどはかえって邪魔なのです。自分は何にも持っていない、そういうものが神の恵みによってただで必要なものをすべて与えられて歩んでいく、そこにこそ主イエスご自身の憐れみの御業が表されていくのです。何も持っていくなという教えはそういうことを語っているのです。で、11節以下には使わされた先で何をするべきかが教えられています。しかしここでも何か特別なことをせよと言われているわけではありません。することはただ一つ、12節にある平和があるようにと挨拶することです。実はこの12節の原文には平和があるようにという言葉はありません。直訳すればその家に入ったら挨拶をしなさいです。その挨拶がユダヤ人の間ではシャロームという言葉であって、それは平和があるようにという意味なんです。まあ、日本語だとそういう時の挨拶の言葉っていうのはこんにちはですが、まあ、これは全く意味のない虚しい言葉だと言わなければならないでしょう。まあ、それに比べてこのシャロームという言葉は、挨拶はなんと豊かな深い内容を持っていることかと思います。まあ、とにかくそのシャローム、平和があるようにという挨拶をすることが弟子たちが派遣された先でするべきことなのです。そしてその一言の挨拶が大きな意味と効果を持つのだと言われているのです。13節、家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる、もしふさわしくなければその平和はあなた方に返ってくる。弟子たちの平和があるようにという挨拶が、あるいは祈りが、その家の人々に本当に平和を与える力を持つのです。で、このことを弟子たちの挨拶あるいは祈りの言葉に何か魔術的な力が与えられたということではありません。そういうふうに読んではなりません。このことはその前の彼らがお金も何も持たずに、つまり自分の力や蓄えによるのではなく、ただ神の養いと導きに身を委ねて使わされていくということと合わせて読まれるべきです。そのように神の恵み、憐れみの御心を信じ、それにより頼んで歩む者は神から本当の平和を与えられるのです。そしてその神からの平和に生きている人は、他の人にもその平和を伝え与えていくことができるのです。人のもとに本当に平和を携えていくことができる人とはどのような人であるのかが、ここには示されています。それは自分の力や資格や正しさ、立派さにより頼むのではなくて、神が何の資格もない自分にただで与えてくださった恵みによって生きている、 それにこそより頼んでいる人です。そこにこそ本当の平和があり、そのような人こそが人に平和をもたらすこともできるのです。そしてここには彼らの挨拶を受ける相手の人がその平和を受けるにふさわしい場合とふさわしくない場合があるということが語られています。相手がふさわしくなければその平和は弟子たちに戻ってくるのです。このふさわしさとは何でしょうか。ただで与えられると言いながら結局は何らかのふさわしさという資格が求められているのでしょうか。そうではありません。この場合のふさわしさとは、神が与えてくださる恵み、その平和を自分の資格やふさわしさへの報酬としてではなく、まさに恵みとして受けることです。自分はどれだけのものを持っているか、何ができるか、どんな力があるかではなくて、神の恵みをただ恵みとして感謝してお受けする心、それを持っている人こそ神からの平和を受けるにふさわしい人なんです。この福音書の6章19節以下の、地上に富を積んではならない、富は天に積みなさいという教えにおいても、これと同じことが語られていました。地上に富を積むとは、自分の中に富、豊かさを積んで、それにより頼むことです。そうではなくて、天に富を積む。それは、天の父である神の恵みにこそ信頼し、より頼むことです。弟子たちが、天の父なる神の恵みによって与えられている平和は、同じように天の父なる神により頼んでいる人にこそ与えられるのです。逆にそういう心がなかったらば、どんなに平和が祈られても平和がその人のところに来ることはないのです。神が与えてくださる平和は魔術のように実現するわけではありません。自分は神の平和にふさわしいものではないということを知っているけれども、神が恵みによって平和を与えてくださることを信じて求めていく人こそが、神がただで与えてくださる平和を得ることができるのです。11節には、町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つまでその人のもとにとどまりなさいと教えられています。そのふさわしい人っていうのも、これと同じでしょう。神の恵みが本当に恵みとして、つまりただで、何の資格もない自分に与えられている。そのことを信じて、それに心から感謝していただく人こそが、神の平和を受けるのにふさわしい人なのです。で、この平和を伝えていくために使わされていく私たちにとって、大事なことは、まず私たち自身が、この神の恵みを本当にただで受けるものになることです。今見た意味でのふさわしい人に私たち自身がなることです。自分はそんな大それた使命を負うことはできない、自分にはそんな力はないと言ってる間は、私たちは自分の力、自分の資格、自分の持っているふさわしさにより頼もうとしているのです。それは実は神の前での傲慢、思い上がりです。私たちにそんな力がないこと、ふさわしいものではないことなど、神は宣告ご承知です。それをご存知の上で、 その私たちを選んで、ただで恵みを与えてくださっているのです。その恵みは神の一人ご主イエスキリストによって与えられています。主イエスが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださり、そして復活してくださったことによって、神の恵みが私たちを支配している罪と死の力に勝利して、私たちをそこから解放し、新しく生かしてくださっているのです。主イエス・キリストによって、この神の恵みがまさにただで私たちに与えられているのです。ただで与えられているこの恵みを信じて、感謝していただくときに、私たちはふさわしい人になり、神による平和を与えられます。そしてその平和を与えられたものは、自分の中には何の蓄えも力もふさわしさもないままで、天の国は近づいた、神の恵みのご支配が今や主イエスによって始まっているという喜びの知らせを伝えるものとして使わされた。そしてあなた方に平和があるようにと祈るものとされていくのです。するとそこに苦しんでいる人が慰め支えを与えられ、病気や死の力の支配下で恐れ悲しみ嘆いている人に希望が与えられ、困難や苦しみを乗り越えて新しく生き始めていくという驚くべきことが起こります。主イエスの憐れみの御業がなされ、神による平和が与えられていくのです。私たちの力によってではありません。神がそこに働いてくださって御業を行ってくださるのです。私たちはその神の御業のほんの一端を担うものとして用いられるのです。主イエスはここで弟子たちに、異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいとおっしゃいました。まずは神の民イスラエルの中へとあなた方を使わすということです。それは私たちに当てはめるならば、まずは教会の兄弟姉妹の交わりにおいて、互いに主イエスの憐れみの御心に生き、平和を祈りもたらすものとして歩めということでしょう。罪深い私たちはその当たり前のことがなかなかできずに、むしろ互いに傷つけ合い、平和をもたらすどころか争いを引き起こしてしまいます。だからこそ常に繰り返し、ただで受けたのだからただで与えなさいという御言葉に立ち返らなければなりません。私たちはただで、何のふさわしさも資格もないのに、主イエス・キリストによる罪の許しの恵みを受けたのです。だからそれを私たちの兄弟姉妹にもふさわしさや資格を問うことなく、ただで与えていくものでありたいのです。主にある兄弟姉妹の交わりを、新しいイスラエル、新しい神の民である教会を、そのように築いていきたいのです。そして主イエスによる救いは決してイスラエルの民のみに限定されてはいません。この福音書の最後のところでは、復活なさった主イエスが弟子たちを全世界へと派遣して、すべての民を私の弟子にしなさいと命じておられます。主イエスはご自分の救いを、神による平和を、教会の外へと全世界へと広げていってくださるのです。そのために私たちを選び、 わしてくださるのです。私はふさわしくない、私にはそんな力はないというのはもうやめて、それぞれが使わされていくこの争いや戦いに満ちているこの世の現実の中に、主イエスがもたらしてくださった平和を告げ、あなた方に平和があるようにと祈っていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたが私たちを多くの人々の中から選んで招いてくださって、この礼拝へと集わせ、そしてあなたの救いの恵みを告げ知らせ、またそれを担ってそれを伝えていくものとして使わそうとしてくださっていることを恐れをもって感謝をいたします。私たちはそのような大きな務めには到底耐えうるものではないと思います。確かに私たちには何の力もなく、むしろ弱い罪人でしかありません。しかしあなたがその私たちを選んでくださり、招いてくださって、あなたが主イエスによって打ち立ててくださっている平和を告げ知らせ、またその平和があるようにと祈っていくものとして立てようとしてくださっている、その恵みの御心に応えていくことができますように、ただで恵みとして与えられているこのことをしっかりとお受けをして、そして人々にもただで何の資格なども問うことなく与えていくものであることができますように導いてください。そのことをまず教会の兄弟姉妹の間で始めていき、そしてあなたがその御業を教会の外へと、この世界へと広げていってくださる、その御業に仕えていくことができますように、この世界はまことに争いや戦いに満ちており、平和が失われています。その世界の現実の中に平和があるようにと祈り、それが虚しい祈りではなく、あなたご自身によって形あるものとされていく、その御業を信じて祈り続け、述べ伝え続けていくことができるように、私たちを導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。Thank you.